はい、野江です。それでは今日はですね、インターネットビジネスのすすめと題して、お話をしようと思います。インターネットビジネスというのは、私がやってるような仕事ですね。もっとそれ以外にも、物販なんかを含めたらもっと広がっていきますけど、結局ネットを利用して、お客様を取っていくという、こういうスタイルのお仕事だと思ってください。だから厳密にはネットビジネスという職種はないんですね。前にも言ったことがありますけど、つまり私がやってるのも教育事業ですから、別にリアルで、やることもできるわけですね。昨日まで、セミナーをリアルでやってきましたけれども、こういう感じで、別にネットビジネスをしてるわけではなくて教育ビジネスをするんだけれども、ただそこにインターネットというものをかませて、それを利用してるというのが正しい言い方になります。それで、なぜそのインターネットを利用したビジネスをお勧めするかということなんですけど、これはですね、小資本の人が ある程度のお金持ちになるには、インターネットを使わなければほぼ難しいと思うからなんですね。特に熟年から起業する場合、副業も含めていいですけれども、その場合もネットを使わないとほぼ難しいんじゃないかというふうに考えています。厳密にはインターネットからある程度成功して、そこからリアルに店舗を持ったり広げていくというのはありなんですけど、ネット全く使わずにいきなりリアルだけでやろうとするのは結構難しいというふうに思うんですね。で、それなぜかというとですね、実店舗を持ってやっていく場合、あるいはそれ以外に不動産を持って家賃収入を狙う場合、あるいは株の投資などですね、投資関係をする場合も全部一定以上の資金がいるわけですね。で、ある程度以上の資金があれば勝負になりますけれども、あまりない場合はですね、これリスクが大きくて、特に実店舗なんかは一回店を出して失敗すると何百万円というお金かかるし、負債ができる場合もあって、次立ち直るの結構大変なんですね。で、その点ネットビジネスは非常に少ない資本で行うことができますので、これリスクは非常に小さいわけです。だから、数千万円以上の資金があるんであればですね、これリアルな方から始めていいと思うんですけど、そこまで行ってない場合が多いと思いますから、その場合はまずインターネットで何かやれないかということを考えてみてください。で、もう一つ言えば、お家のサロンとかですね、整体院とかを経営していて、場所はもうすでに持ってる場合いいですね。その場合、リアルでもやれるんじゃないかということは、あるかもしれませんけど、それはチラシで集客をしていくというのが、基本ですね。チラシか口コミでやるしかなくなるんですけど、その場合もネットをかますことによって商圏が広がりますんで、もっと多くの方にリーチすることができるという意味でですね、やっぱりそういうチラシでやれる商売であってもネットについてできるようにしておいた方がより稼げますから、いかように検討してもですね、インターネットビジネスをまず考えてみたらどうですかということになるわけです。ですから、改めて、ネットビジネスの利点としてですね、まとめておくとすれば、一つ目は今言ったように小資本で始められるということですね。例えばどれぐらい資金がかかるのかということなんですけれども、ものすごく安くやろうと思えば本当に小資金でやれますね。 まずブログを開設する場合でも、無料のブログというのがたくさんありますから、アメブロとかですね、これお金が全然かからないし、そこからメルマガを配信すると、した方がよく売れるんですけれども、メルマガを配信するときにですね、メルマガスタンドというところを利用することによって、一時にたくさんの人に送れるわけですね。それからステップメールといって、先に何通か作っておくと自動配信が効く、こういったものを使うことが一般的なんですけど、それにかかるのは月額一番安いプランで数千円です。はい、そんなもんですね。それからさらにもう少し本格的にやる場合に、自分の、ホームページ等を持つ場合であっても、これはサーバーを借りるということになるんですけれども、ネット上に自分のコンテンツを出すためのですね、装置ということですけど、これも月にですね、数千円ですね。だから2つ合わせてネット配信スタンド、メルマガスタンドと、それからサーバー合わせても1万円ちょっと越すぐらいが月額のランニングコストで、あとそうですね、ページを作るときにデザインをしたりとかっていう場合に少しかかる場合がありますけれども、これも自分でもしやるんだったらかからないし、いずれにしても店舗で数百万円使うことを考えたら、もう本当お話にならないぐらい低資本でやることができます。だからほぼ誰にとってもチャレンジ可能なものなんですね。あとはやるかやらないかという話だけで、やろうと思えば誰にだってビジネスを始めることができるのが、インターネットであるということをまず知っておいてください。まだやっておられない方がですね、例えばメルマガの話をしたり、あるいはサーバーを作ったみたいな話が出てくると、心理的な障壁があると思います。できるのかな自分にと思うでしょうけれども、これそんなに難しく考えなくていいです。誰でもやってますし、やる前は大変だと思うのは、これも誰もがそう思うことなんで、私もそう思いましたけれども、やってみたら自転車に乗ったり自動車が運転できたりするのとほぼ同じで、やれてしまえばもう当たり前になってくるし、一回そこを通り越したら、あとはもう普段の生活感覚で使えるようになります。はい、もうスーパーマーケットに行って物を買ったり、クリーニング屋に行ってクリーニングを出したりするような感覚で普通に使えますから、はい、そこは乗り越えることはそう難しくないし、その後は結構簡単な世界が広がっているというイメージで結構です。だから小資本で始められる、手軽にやれるということですね。それから二つ目のネットビジネスの利点は、やっぱり自宅で仕事ができることですね。これが大きいと思います。もっと言うと場所を選ばないんですね。ネット環境さえあれば、パソコン一台持ってればどこでもやれるので、それは別にスタバでやることもできれば、ホテル旅行しながらホテルでやることも可能で、場所を選ばない、基本は自宅でやれると。ということはどういうことかというと、時間が自由になるということですね。ですから通勤の経験がある人はもうお分かりでしょうけど、特に都会で仕事をするとき、通勤するのは結構なストレスですよね。特に東京、大阪、名古屋、福岡、これ大都市圏だと、もう通勤ラッシュですから、朝も夕もですね。そういったものから解放される。その時間帯をもっと有意義なことに使える。この幸福感は非常に大きなものがあるというふうに思います。ですから、そうですね、余分な体力を奪われることもないし、余分な時間を奪われることもなくなりますので、あとは何を発信できるかというところだけに勝負が集中するということですので、そういう意味で自宅でやれることの利点は非常に 大きいものがあると。場所を選ばない利点というのは非常に大きいですね。それから第3点目ですね、やっぱりこのネットでビジネスをすると特に学びが進むんですね。それはなぜかというとですね、つまりネットで何かビジネスするということは何かをアウトプットすることですね。基本文章で。で、アウトプットするときにインプットしなきゃいけなくなります。で、その学びがしっかりと確定してこないとアウトプット出せなくなるので、簡単に言うと伝導即学習、学習即伝導というサイクルが回り始めるんですね。まあ、つまりここでいう伝導というのは、ビジネスに転換すればですね、自分が何かを書いて人を説得してお客さんを取るという行為になるわけですけど、それをするためにはもっと学ばなきゃいけなくなる、当然ですね。で、しかもアウトプットするからもっと学びの質が上がるということが必ず起きます。で、ビジネスやらずにただ学んでる人というのはですね、どうしても学びが甘くなるわけですね。特にそれをアウトプットしなくていい環境だし、仮に何か論文か何か書かされるみたいな、そういうことがあったとしても、それでお客さんを取るという、こういうプロとしての活動ではありませんので、当然学びが必ず甘くなっていくと思いますね。だから学びをもっと進めたいんだったら、もうそれでビジネスを始めちゃった方がいいという、こういう逆説が成り立つわけなんです。ですから、まあ私自身もいろんなことをアウトプットしながら学んでいるし、それが学びが真剣勝負にも当然なるし、使えるレベルで学んでなければ絶対に出せませんので、これが学びが中途半端に終わらないために一番いい方法だというふうに思っております。まあ、こういう3つぐらいの利点がありますね。小資本、自宅仕事で学びが進むと。で、まあ、そういうことがあっていいことづくめのネットビジネスなんですけれども、差は去りながら注意点がもちろんあるわけでして、インターネットビジネスを始める場合の注意点としてですね、これも3つほど挙げておきたいと思いますが、まず最初に大事なのはですね、これから何をするかということを考える時間を大切にしてください。つまり、ネットのビジネスの場合、自宅で完結できるし自分でペースを作れるわけなんですけれども、逆に言うと上司から指示が入るわけではありませんので、だから次何をしようか、そして今日は何をしようかということを考えつく必要があるわけなんですね。で、これ何をするかっていうのを思いつかない限り何にもしないっていうことになるし、誰も何にも言ってくれませんの で、そこで停滞するということが起きますから、だからその普段の仕事でやってるようないきなり作業に入るということをやめた方がいいです。まずそれより前に、なんかノートかなんか目の前に置いて、さあこれから何をしようかということを考える時間から始める必要があるわけですね。私の場合も考えろメモっていうのを作っていて、考えるっていうだけだとなかなかね、自分でサボっちゃうんで、もう自分で自分に命令する形で考えろっていうタイトルを書いて、横に日付を書いてですね、今日だったら2018年7月23日ですから080723、考えろ点018、ごめんなさい、180723と書いて、そこから下にいろんなことをこれ今日やろうというふうに考えていくわけですね。で、この時間が非常に大事です。つまり、何をするかは自分で、決めれるので、自分で決めなければならないという、そういうことですね。ここを思いつく必要が非常にあるわけです。ただ、これ2番目の注意点になりますけど、 自分でゼロから考えるにしても、まあ、なかなか何も思いつかないということもあり得るわけで、その場合におすすめなのはリサーチを行うということですね。何をリサーチするのかというと、自分と似たフィールドである程度もう成功している人が何をやってるかをリサーチする。まあ、主にはネットでリサーチが可能になります。まあ、キーワード等を入れて自分のやろうとしていることでネットの上位に表示されている人は結構自分より進んでいる人が多いですから、まあ、そういう人が何を発信しているか、こういったものを見ていく。あるいはそういう人がメルマガを発行しているんであれば、まあ、それを取ってみる。まあ、インターネットであればですね、まあ、多少口はばった言い方になりますけど、私自身がそれをやっていますので、まあ、これを学ぶということを中心にしていただければ嬉しいかなというふうに思うんですね。で、こういう、リサーチをしておればですね、まあ、中にはこういうふうにノウハウを語ったりする部分が手に入ることもあるでしょう。この音声は完全にそうですよね。で、トミデンドナビには、そういうゼロから起業するコツみたいなものをいろんな形で語ってますから、やっぱりそこをやっぱりしっかり学ぶということですね。で、これも自分でビジネスをやろうと思うんであれば、単に聞き流すぐらいでは不十分でしょうね。やっぱりそれプロとしてこれから実践するんであれば、やっぱり要点をメモしながら、書いていって、聞いていって、で、大事なとこ繰り返し聞いていかないと、なかなか、定着はしないと思いますから、まあ、自分のノートみたいなものを作りながらですね、これで、繰り返し学習をしていく。リサーチをしていく。ということですね。まあ、ノートも、手書きのノートもいいけれども、たくさんコピペをしたいんであれば、もう、ウェブ上のネットですね。あ、ごめんなさい。ウェブ上のノートを使うのがおすすめ。私はエバーノートというものを使って愛用していますので、これはアプリで無料で手に入りますから、エバーノートですね、というもので使ってみたらどうでしょうか。ということで、リサーチをよく行うことによって、真似できる対象が手に入りますから、そこから真似て、じゃあ自分も似たようなことやってみようと。いうことで、行動計画が立つわけですね。それから、まあ、リサーチも自力が結構あるので、まあ、それもなかなかわからないというケースであればですね、やっぱり三つ目は、メンターを持つということがおすすめです。まあ、メンターでアドバイザーを持つと考えたらいいんですけれども、やっぱりプロにアドバイスされるともうすぐやるべきことがピンポイントで分かりますので、これ一番時間が早いし的確だと思いますね。ですから、まあ、コンサルとかをね、雇う前に、私はこのトミデンドナビで個別ナビというサービスを出してますから、意外とまだ利用されてない方もいらっしゃるみたいなんで、いつでもいいけど、いいですから、個別ナビお願いしますとメールくれればですね、私がアドバイスいたしますので、まあそういうところでですね、一体何を自分がしたらいいかということを、そこでアドバイスを受ける。ということですね。まあアドバイスも千差万別ですから、本当の初心者に向けてのアドバイスもしますし、それからある程度何かやっておられる方に対するアドバイスもいたしますんで、あんまり怖がらずにですね、どんどん聞いた方が得だとは思います。で、まあ、それがもっと本格的になればどっか塾に入るとかですね、まあ、そういったことをお勧めしますけれども、まずはお試し的にやるんであれば、この個別ナビを使ったらいいと思うし、まあ、3回が一応限度とはしてますけど、まあ、すでに使ってる人がいらっしゃったら、まあ、トミデンドナビの方は、またちょっとお願いしたいと、あれば私も基本応じますので、まあそういうところでですね、アドバイスを受けながら、何をするかということを、こう、捕まえるセンスを磨いてほしいと思いますね。 それがまあ注意点ですね、3つ。まあ、基本何をするかということに関する注意点。これを自分で考えつかないとネットビジネスは進まないので、まあ、そのために自分で考える、リサーチする、アドバイスを受ける。まあ、こういった3つのところをちょっと注意点にしていただければいいと思います。で、まあ、実際にじゃあそのネットビジネスを始めてみたとき、まあ、どんな日常が待ってるのかと、まあ、いう、どんな仕事が待ってるのかということをですね、ちょっとかいつまんでお話をしておこうと思うんですけれども、基本ネットビジネスでの仕事というのは、文章で誰かを説得するという仕事になります。ですから、あの文章を書くのが仕事の中心になります。で、まあこの文章と聞いたら、あの、得意だと思う人もいれば、苦手だと思う人もいるかもしれませんけれども、そんなにあの、学歴とか関係はありません。むしろ必要なのは、わかりやすい文章を書けるかどうかなんで、小学校4年生が読んでも分かりやすい文章の方がいいわけですね。なんか難しい論文みたいなものを書いても一般読者は読んでくれませんので、そこを難しく考える必要はないわけですね。はい。で、分かりやすいということ。それからやっぱり面白さは必要で、で、まあ面白い文章をどうやって書くかということはですね、やっぱり自分が面白がれてることがまずは大事ですね。自分が面白いと思って書いてないと、自分もつまらないなと思って書いてるのは、人もおそらくつまらないと思って読みますので、だからまあその面白さというものをですね、まずは自分基準でいいから作り出していく。だから分かりやすくて、面白くて、そして人を動かす文章が必要なんですね。最後に人を動かすと。を入れたのはなぜかというと、ネットのビジネスは文章で人に最終的に買ってもらうために書く文章だからです。最後買ってもらうという行動をしてもらわないといけないので、当然その文章はですね、最後人を動かさないといけないんですね。だからこれはまあいわゆる論文みたいなものしか書いたことがない人ではちょっと届かない部分なんです。むしろ論文みたいに難しく書かなくてもいいから、最後人を動かすというこういう文章をですね、練習していかないとネットビジネスにはならないと。だからまあ言ってみたら伝道のことですよね。まあ営業と言ってもいいんですけれども、最後動かさないといけないので、それは説得をするための文章と言い換えてもいいわけです。どう動いていただくか。動いていただくためには分かりやすくなきゃいけないし、それから面白くなきゃいけないし、途中で読むのやめてしまいますから。分かりやすくなきゃいけない。面白くなきゃいけない。で、最後に動かしていく。この、まあ、三段構えがですね、ネットで文章を書く場合のポイントです。で、こういう、ビジネスにつながる文章のことをコピーライティングと、言いますから、これを覚えてもらったらいいですね。コピーライティングと言います。だから、コピーライティングは論文とは違うんですね。論文よりもっと簡単でもいいから、分かりやすくて面白くて人を動かせないといけない。こういう文章を練習していきます。それで、実際3つ目ですけど、やっぱこれは練習すべきなんで、人の目に触れるところで文章を練習すべきだと思いますね。ですから一番のおすすめはですね、最初無料ブログでいいから、とにかくそれを立ち上げて、で、何かテーマを決めて、そこに自分なりの文章を書いていく。で、もう恥ずかしがらなくていいですから、最初はもう読者誰もいないので、とにかく日記に書いてるようなつもりでいいから書いていく。ただ日記と違うのはコピーライティングなんで、誰かが読んで面白いと、分かりやすくて面白くて動いてもらわなきゃいけない文章なんで、そういったものを練習していくと。 ということですね。で、最初何書いていいかわからない場合は、自分の勉強したことをまとめてみてください。何か本読んだり、あるいはまあ、私のこういう音声を聞いたら聞いたでもいいですから、学んで自分で掴んだことをまとめて書いてみて、で、一番最後に、まあ、何か動いていただこうという方向性を入れた方がいいですね。まあ最後、だからあなたも勉強しましょうというようなことから始まるんですけど、割とおすすめなのは、これを読んでくださった方は、ぜひご感想をくださいということですね。これは一番わかりやすいでしょう。反応が取れますしね。だからぜひご感想をお願いしますという意味のことを書くんだけれども、普通に書いたらなかなか感想は集まらないんで、なんか感想を書きたくなるように動いていただくような工夫をして書いてみてください。これが一番簡単で練習としては効果があると思います。なぜなら、書いてくれたら自分のところに返信のメールが来ますから、それで成果がわかりますよね。しかもその感想文で自分がどの程度相手に訴えられたかがリサーチできますよね。いいことづくめなんで、感想を書いてもらう練習をしたらいいと。で、感想をどんどん書いてもらえるようになれば、いずれそれは売ることもにつながりますので、相手を動かしてさえすればいずれは売れますから、まあそういう形でですね、人の目に触れるところでできれば無料ブログを立ち上げて練習をすべきだと思います。これ自分の日記帳だけに書いてるとですね、やっぱりどうしてもなんか閉じた世界で、なんか自分一人の世界の中に引きこもっていくんで、それよりは不特定多数の人が見に来れるところで文章を発表していった方がいいですね。はい、まあそういうことで、ネットビジネスの実際というもの、まあつまりまあ文章を書いて人を説得する毎日は待っているということですね。で、もちろんまあ文章からさらにこうお話をするという方に転化することはよくあるんですけどね。今私がやってるように、口で喋るということとか、もちろん人前に出てね、こうセミナーで喋るということも含みますけど、あるいは一対一で誰かと電話をするとかっていうことも含みますけど、でも基本、書ける人は喋るようになるんですね。台本が書ける人はやがて喋れるようになります。で、そうじゃなくて、喋れる人が書けるかというと、意外とそうでもないんで、考えがまとまっていない人は、書くとあんま面白くないんで、喋り口調は自分のキャラクターみたいなところで面白がられることがあっても、内容が整理されてないと、文章にするとつまらなくなるんで、私のおすすめは、まずはとにかく文章の練習をしてみて、そこである程度面白くて分かりやすくて人を動かせるようにだんだんなった段階からこの喋るの方に移行していった方がより筋がいい、まあ、能力になってくると思いますね。まあ、ということでですね、まず今日お伝えしたかったことは、とにかくある程度お金を得たいと思うんであればですね、まあ、熟年になればなるほど、まずインターネットでを利用してビジネスをすることを考えてみてください。ネットでビジネスをすることを考える。で、今日はまあ全てを話してなくて、じゃあ商品どうするのかという話があと続くわけですけれども、まあ、それはちょっと横に置いといて、まずネットで始める場合は、もうお金が少なくて済むし、自宅でやれるし、それから学びが進むという、こういう利点があるわけですし、で、その時、まあ注意点としては、自分でこれから何をするか、何を書くか、ということを決めていく必要があるんで、これを考えたり、あるいはリサーチしたり、あるいはアドバイスを受けるということを大事にしてくださいと。で、実際にこの仕事が始まった時は、文章を書いて人を説得するという、こういう、仕事が始まりますと。わかりやすくて、面白くて、人を動かす文章を書いていくということですね。だからそれはやっぱり、練習が必要であると。 まあ、いうことを今日はお話ししました。まずはまあ、これをちょっと聞かれて、ちょっとやってみようかなというふうな気持ちになられたら、今日の音声の使命は果たしたことになりますので。で、これはその次、まだちょっと続きもので、さらに続けていくつもりですので、まあ、次回をお楽しみにしていただければ幸いです。では今日は以上です。ありがとうございました。